はい、えなみよりのスピリチュアルってなんだっけ第4回です。わー、はい、早いもので4回目の収録になりました。まず今月、先月の収録からっていうと、何があったかっていうと、まあバタバタはいつもしてるんですけど、なんとそうですね、癒し系のフェスに、癒しフェスティバルかなの東京のやつに出展してまいりました。なんかもう本当にたくさんの人が興味持ってるんだなっていうのを一番感じていて、すごい、でもね、仲間と出たのでものすごい楽しくて、なんかなんて言ったらいいのかな、疲れとかもなく2日間出たんですけど、もう全然あっという間で、そう、楽しかったよねっていう話でしたね。そう、初めて出た時はフラフラになってヘトヘトになって書いたんですけど、そんなこともなくっていう。で、そうですね、あとはなんだろう、あ、そう、5月から私なんかまた新しい講座に出ていて、ちょっとそれはスピリチュアル系の講座なんですけど、そういうスピリチュアル系というところで言うと、あんまり講座受けたことなくて、でもその15年前とかに私が初めて、なんて、スピリチュアル系の能力があるよねって言われ出した頃に、すごい知りたかったっていうことがあったんですけど、それをなんか教えてくれるっていう、触れ込みって言ったらいいのか、説明をされて、そんな講座があるんだったら、それはぜひ行かねばならんと思って申し込みました。で、そして5月からかな、月2回なんですけど、受けていて、まあ、とっても楽しいです。あ、でもこれは本当に当たりだったなっていう、そういう、その、楽山アカデミーっていう、秋谷幸喜さんって方が先生なんですけど、その講座に先週末も行ってきて、まあ、その、類友というか、いる方々もとても、なんていうかな、楽しいっていうのとも、なんだろう、安心できる。不思議と安心できる。なんかね、そう、一人二人は割と、講座に行くと確実にいるんですけど、結構全体的にこんな安心できるって、まあ私が年を取って変わったのもあると思うんですけど、場の空気感とかめちゃめちゃいいので、とっても楽しい身にしています。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、今井美希さんの Peace of My Wish っていう歌ですよね。私割とこのなんか歌詞が大好きで、よく聞くっていうよりは割と、まあ、一人カラオケに行って歌うんですけど、本当に、なんだろう。自信を持って、なんかセッションとかしてても、割と自信がなくてっていうお話をやっぱよく聞いていて、でも、なんかね、どこが、なんで自信がないのかわかんない人までそういうことを言うので、本当にみんな、バリバリの、オラオラの自信はいらないんですけど、なんかそれなりに自分は大丈夫っていう、自信を持って皆さんが生活できればいいなと思うので、これをお送りしました。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、いよりのスピリチュアルってなんだっけ、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。さて、次のコーナーはですね、 テーマを決めてそれについて語るっていうコーナーなんですけど、ちょっと、前回の HSP ハイリーセンシティブパーソンについてちょっとお便りもいただいたので、そこについてちょっと語ろうかなと。まあ、あとはそのスピリチュアルとの向き合い方にも多分つながると思うので、その辺をちょっと今日は先週に引き続きになっちゃうんですけど、お話ししていこうかなと思います。はい。でですね、そのまあそのラジオを聞いてちょっとっていうのをいただいたので、ちょっとお便りの方を先に読ませていただきますね。よりさん、こんにちは。前回の HSP のお話を聞いてなんだかほっとしました。前に私は HSP っぽいところがあるからみたいな話をした時に、そういうこと言われてたりするけどそれは気のせいだし HSP なんてそんなのないからと断定的な言い方で言われちゃいましたと。で、そんな風に言い切れるんだな、言い切られちゃうんだなっていう風にちょっと悲しくなっちゃったそうなんですね。で、まあ、一応その、この人はそう思ってるんだなって思うようにしたんですけど、でもやっぱり悲しい気持ちになっちゃってたんです。まあ、それ以来、あんまり考えないようにしてたので、少し嬉しかったですっていうお便りをいただきました。まあ、LINE とか、メッセンジャーなんですけど、なんかね、お便りというと紙って思っちゃうんですね。古い人間なんで。そう、なので、まあ、HSP なんですけど、私は本当に、自分がそう思って楽になるなら思えばいいよねと思ってて。その、まあ、HSP って多分認めることによって辛くなる人と楽になる人と多分いて、まあ、いると思っていて。私はその、そもそも、まあ、HSP と同じく、まあ、同じカテゴリーなんですかね。エンパスっていう共感力が高いっていう意味の、まあ多分あれどな、何なんでしょうね。スピリチュアル用語でも多分ないんだと思うんですけど。そういうのって言われたときはちょっと私はしっくり来なくて、HSP っていう言葉の方が私にとってはしっくりきたので、まあ今はそれをメインにというか使ってるんですけど、まああとちょっと流行りっぽくなっちゃってるんですよね。繊細さんとか敏感すぎるとかが。でそれで多分印象的にちょっとまあネガティブな印象を持つ人がいるのかなっていう感じはします。あと病気じゃないんでね、別にまあその感覚を鈍らせるっていう意味で言うと、多分 何かしらの処方しようと思えばお薬くださいって言えば食えると思うんですけど、基本病気じゃないので、なんならその薬でどうにかするのは多分、もったいない。逆ドーピングみたいなことになると思うので、あんまりおすすめしたくないなぁと思います。まあ、辛いなら飲むとか病院で相談するのは全然ありだと思うんですけどね。そう。なので私も時々辛くなります。その、HSP が、の度合いが強くてというか、なかなかその大きい音だったり、その、なんだろう、あれも私は振動として感じてしまうので、なんか、声かけ、あのさ、って言われたら、前回も言ったかもしれないんですけど、段ボールの、大きい段ボールで、バーンって、その、自分の身長分の段ボールでバーンってやられたみたいな、まあ軽くですけど、っていうような痛みとも、なんとも言えない感覚を、が伴うことが、ちょこちょ、結構ちょこちょこあるので、で、まあ、反応としてビクってしてしまうので、周りにも、どうしたのって言われるし、自分もちょっと、ショックを、衝撃を受けるので、ちょっと疲れることはありますので、そう、だから、敏感すぎるとダメージをそうやって受けるので、最初の頃は、解釈的には好ましいと思ったんですけど、それを受け入れることは、結構、ためらいがありました。なんだろう。弱いことを受け入れるみたいな。別にそんな強いつもりもないんですけど、その弱すぎるみたいな。自分の弱すぎる部分を 特徴として受け止める受け入れるっていうところにぶち当たった時期があって、なのでそんな HSP なんてそれこそないと思った方が楽だったり、そんなの気のせいって思って生活する方が楽だったりする、まあ私の場合は時期だったんですけどありました。なのでもう本当に好きに解釈すればいいなと思ってるのと、あとはその HSP なんて、もうこれは語弊があるとあれなんですけど、HSP なんです私僕俺っていう人って割とそうじゃない人もたくさんいるのも知ってるんですけど、もしくは気づいてない人たちの中にもいる人もわかるんですけど、ちょっとなんか免罪符っぽく使う人たちが本当に一握り多分いるんですよね。その人たちが割と声高に言ってしまったりする人に当たった人は多分否定的な感覚になる気がします。そのやっぱり言葉のニュアンスって乗るので、そして みんなどんなにその、まあ、敏感鈍感程度の差はあれ、少なくとも日本人はその行間ニュアンスみたいなものって多分ね、敏感とかたくさんキャッチする民族なので、そこはその何だろう、子供の頃からの教育というかっていうところがある、なんとなくみんなそういうもんだよねって言って、それをスキルをその外国の方よりはよめっちゃ磨いてる民族だと思うのでそういう意味で言うとちょっとあれですよね、HSP 度合いは何だろう、民族的に高いので HSP じゃかどうかっていうチェックは厳しめになる気がしますっていう感じ。本当にだからその敏感な部分とかも多分本当にそれぞれ人それぞれなので、自分はこの辺過敏なんだなとか敏感なんだなとかいうところが自分で分かっていくことによって対策が打てるので私はいいなと思っているのと、だからセッションするとやっぱりね、そう前回お話しましたけどそういう方多いので、その辺の本をそういう繊細さん敏感すぎるとか HSP とかいうので検索してもらってね、で本読んでみるといいですよっておすすめをするんですね。でもただこの本がいいですよっておすすめの仕方はしないんです。なぜなら皆さんそれぞれ繊細な神経の中で好みって分かれるんですよ。私も多分そんなに流行る前だけど 5,6 冊出てたのかな本屋さんで、で見たらもう本当に開けただけでダメなやつとかあってそれはなんか私の中のセンサーに合わないもの、合うものっていうのがあって、私はどうし、中身がすごいいいんですけど、どうしてもその表紙が苦手で、なので表紙を裏返して読んでました。そんな、そこが気になったりとか、いろんな本当に細かいところが気になったりするので、これを聞いてて、あれちょっと私そうかもって思った人は、ネットとかでもチェックシートあるんでね、それをまたやってみてもらったりとか、それも5段階とか、まあ、10段階とか分かんないですけど、すっごいそう思うなのか、ちょっとそう思うとか、あ、これは違うなとか、いうのを自分で傾向を確認して、日頃の対策にしてもらえるといいなと思います。なので、本当に、自分がそう思ったらそれが正しいんですよ。自分の体感は誰にも分かんないから。っていうところだと思います。はい。と、だから、それ、こういう、考えに至ったのは、私、昔、スピリチュアルとか、心理セラピーとかやり始めた頃に、その頃もちょうど2008年とか10年とかだったのかな。アダルト・チルドレンっていう言葉が流行り出したと流行りにしちゃいけないんですけど、まあ、メジャーになってきた頃で、どういう意味なんだろうと思って、多分もう第一人者になられてる って思うんですけど、篠田紗友子さんっていう方のアダルトチルドレン完全理解っていう本かな、をまた古本屋で見つけてね古本屋で見つけて買って読みました。でその中でそのまあいろんな説明だったり、まあ、海外だとアルコール依存症の親に育てられた子供っていう定義が一番メジャーなんですけど、日本人はそうでもなく、そこだけじゃなくて、なんかそのなんだっけ、ワンオペでとかの場合にも、そのアルトシルデのようなとカテゴライズされる子供のタイプになる、育ってしまうっていうのがあるんだよとかいうのを見てて、そう、周りにアルコール依存症って私の場合は ほとんどいなくて、なんか本当に全然ドラマの中の話みたいな感じだったんですけど、そのやっぱサラリーマンでもそういうことがありえるんだよっていうのを読んだのと、あとはこのアダルトチルドレンっていうのも病気じゃない、だからその時にそのそれを私が自分がそうだと思うことで楽になるならそう思えばいいよって書いてくださってたんですね。なので、あ、これこの考え方素敵と思っていただきますと思って、それからこういう見えない世界とか、その病気っていうほどでもない、その心の病気のあれも境目ももちろんなくて曖昧なところもあるし、こういうスピリチュアルとかっていうところで、なんだろう、そのどこまでがそのカテゴリーに入るのか、言葉の定義のカテゴリー、定義の範疇に入るのかっていうところは、もう本当、自分基準でよしっていうところで、に行きつけたので、ありがたい本を読んだなと、今もずっと心に、そう、留めているんですよね。なので、これ聞いていただいて皆さんも、なんかちょっとそういう気になることがあって、ちょっと否定的にバンって言われちゃったら、その HSP の人、皆さん、あの他の人より衝撃でかいですからね。そこはちょっと3割ぐらい引いて、でも、ちょっとやっぱりでもちょっと衝撃があるってもんなら、じゃあ自分の感覚を信じる。まずは自分の感覚を信じるっていうところに、軸を置くっていうのかな。そういう基準で生活すると、ちょっと生きやすくなると思うんですよね。まあ少なくとも私は生きやすくなったのでお伝えしたかったです。はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい。このコーナーは、本来はお便りのコーナーなんですけど、手前の枠でお便り読んじゃったので、ここは逆にテーマですかね。テーマ、なんかでもちょっとテンパって忘れてしまいましたが、とりあえず、あれですね、スピリチュアル。あ、そうそう、癒しフェス、スピリチュアル系のイベントに出たんですけど、ちょうど1ヶ月前になるのかな。前回収録ちょっと早めだったので、1ヶ月前に出て、そう、いろんな人がいるのと、あとね、男性が増えてびっくりしました。その昔の十数年前と違って、男性の出展者の方とかがたくさんいらして、ああ、時代は変わったんだなって思ったのと、あとは、それに、そう、準備していて、それに向けて私たちちょっと、まあ、いろいろあって、その、私たちが扱ってるエネルギー、ヒーリングの名前を決めきれてなかったんですね。で、準備の段階で、どうするっていう話をしたときに、名前ないと、なんか、ちょっとわかりづらいから、ちょっとあれだよね、っていう話をしてたときに、ふっと思いついた言葉、単語があって、それにしようって言ったら、みんな、OK になったので、決まりました。で、ちょっとそれも、何人かにお話ししたんですけど、それいいじゃん、応援するよって言ってもらったので、 一旦それに決まります。発表偉そうかね。ソシジというソシジヒーリングっていうのに決まりました。まあヒーリングっていうには、まあいろんなことが、私が経験したヒーリングの中では一番いろんなことができるエネルギーなんですけど、ソシジっていう言葉は、知ってる方は知ってるのかな、ウカンムリに神主っていう、パッと見ね、パッと見書くんですけど、ちょっと多分宗教の宗がどうのっていう説明を書いてるサイトもあって、なのでちょっと皆さん、ソシジで調べてください。今は使われてない感じなので、そうで、愛と感謝と調和っていう意味だそうです。ちょっとね、愛とか感謝とか若干照れくさいんですけど、でも調和は大事だし、もう感謝ってもう本当に、なんだろうな、湧いてくるものじゃないですか。口先で言うことももちろんあれだけども。で、そう。でも感謝ってその感謝する対象に対しての愛情なりがないと湧いてこないし。で、調和ってもうその、なんか、バランスだし、ネガティブとポジティブとか、陰と陽とか、なんかもう二極、二つの、あれでよく、光と闇影とか、言われるんですけど、でもどっちもありなんですよ、人間なんで。で、その、どっちもありで、どっちかに偏りすぎると、多分どっちかに逆に傾く時が来るから、もうそこはバランスで、まあ調和っていうところで、まあもう初めて聞いた時にもうすごいこの言葉素敵だなと思っていて、それをまたちょっと1年ぐらい忘れてたんですけど、ふっと名前考えた時に、そう、それで、そのソシジって良くないみたいな思い出して言ってみたら、そう、あ、いいね、いいねってなって決まりました。もう本当に愛と、そう、魂のふるさとのエネルギーなので、もう本当に、魂のふるさと多分愛の国だと思うんですよね。ちょっとイメージなんですけど。なので、そこからエネルギーいただいて、魂のと、体と心と、一緒に整えていくっていう意味で言うと、もうなんか、もうそれが出ちゃうとそれしか思いつかないみたいになっちゃったので、そうやってこれからまた、さらに、ソシジヒーリングで、いろいろ、整えたり、なんかそれを提供していければなと思っている次第でございます。そうなの、フェスで、そうですね。あとは、フェスでびっくりしたのは、その、私、オラクルみくじっていうのを作っていて、オラクルカードの、で、リーディングのセッションも昔してたんですけど、最近あんまりカード使ってなくて、で、だけど、その、なんだろう、安いって言ったらいいのかな。で、価格の低いセッションみたいなのも用意しなきゃいけなくて、で、あとはその、スタンプラリーのお土産も出せるんだったら出してくださいって言われたので、じゃあ、その、そこはお金も発生しないので、オラクルカード、そのメッセージを下ろしたやつと、そのカードの一枚一枚のテーマのか、まあ、カードにテーマがあるので、それを見てこれを引いてくれる人に向けてって言ってメッセージを下ろして、印刷して、おみくじみたいに折りたたんで、希望者に持って帰っていただくっていうお土産にしたんですよね。それがなかなかすごい好評だったらしくて、そう、事務局のその、なんだっけ、そのお土産さん、お土産景品担当の方にとてもすごい喜んでらっしゃいましたよって言ってもらって、よかったよかったと、それがなんか何気にそれが一番嬉しかったんですよね。一番最初に本当にこういうことを始めた時にまず練習したカード、ソウルメイトカードっていう、もう今廃盤になってるんですけど、そのカードがやっぱり未だに大好きで、それでメッセージを下ろして喜んでもらえたっていうのはもう本当に一番良かったなと思ってる 感じです。そうね、そう、やっぱり好きなカードはずっと好きですね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングになってしまいました。いやー、あっという間です。びっくり、もうなんかびっくりするぐらい、4回目でこんな慣れていいのかっていうくらい慣れちゃってる。でも緊張はしてます、緊張はしてますけど、胃が裏返って出るほどではない。で、なので最後告知です。8月25日またその癒しフェス、同じ主催者さんのフェスの八王子のやつに出ます。多分八王子駅、京王じゃなくて JR の八王子駅から多分すぐ、割とすぐの場所で、またソシジヒーリングで出ますので、もし体験ちょっとそれ気になるわって思ってくださった方がいたら、あの8月25日朝から晩までいますので、あ、まあ、ちょっと私は遅刻しますけど、あの来ていただければ、本当にエネルギーはみんな同じもので、ただ個性を、やる人の個性が出るので、そこだけはちょっとピンときた方に受けていただけたらと思います。あと来週の土曜日、7月27と8月17のに東京と、あと8月23年名古屋で、魂に聞くあなたの本来の強みっていうワークショップをやります。これがもうちょっと、もう本当に今まで多分皆さん知ってる手法を使うんですけど、みんなでやることによっていろんな、あの、なんていうの、拡張とか展開ができて面白いんだろうなと思ったので、ちょっとワークショップを組み立ててみましたので、もし興味がある方はえなみよりで検索していただいて、メッセージいただくなり、 Facebook にイベントページもありますので、そこにアクセスしていただくなりしていただければと思います。ではまたねー。